おはようございます。大城ひろとです。この番組はインスタ映えしない海外での暮らしと地味な企業生活から得られた気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。ついにこの放送で5本目となりました。そしてこの放送を終えた後は準備をしてバドミントンをしに行こうかなと思います。最近はもう週3でやっていまして、だいぶ運動をする習慣はついたなと思いますが、その分ビジネスをする時間とあとは睡眠時間ですね、この2つが結構おろそかになりがちなので、うまくバランスを取りながらやりつつバドミントンもうまくルーティンに組み込めたらいいなと思って調整しているところでございます。まあそういった前置きはさておき、今回の話っていうのが、僕らが嫉妬するのは〇〇の時というテーマでお話ししたいなと思います。皆さん誰かに嫉妬していますか？もしくはなんか自分〇〇さんに嫉妬されてるなって思うことありますでしょうか？人って本当に些細なことで嫉妬をしたり嫉妬されたりってことで、まあ、嫉妬してしまう分にはいいんですけど、嫉妬される人もされる人で、まあ、あんまりねいい気持ちをしないというか、なんかまた厄介な事件に巻き込まれたみたいな感じで、結構嫉妬がもたらすトラブル事件って多いのかなというふうに思うんですね。まあ、そんな時にそもそもなんで僕らって嫉妬するんだろう、もしくは嫉妬されるんだろうっていうところをしっかり知っておくと、あ、そっか、この人はこういうふうに思ってるんだとか、逆に私は A さんのことを嫉妬しているけど本当こういったふうに思っているから嫉妬しているんだっていう、嫉妬する条件っていう、まあ、この本当の奥底に沈んだ心理状態っていうのを知っていくことによって、まあ、嫉妬に関する問題っていうののまず少しクリアになってくるかなって思いますので、今回もう少し嫉妬について深掘りしてみたいなと思います。今回この嫉妬っていうのを深掘りするにあたって面白い文章を見つけてきたんですね。その文章っていうのが僕が最近ずっと読んでいた何だったっけ、韓国の本なんですけど、ちょっと調べますね。危うく一生懸命生きるとこだったっていう本があって、結構有名な本で皆さんも読んだことあるかなと思いますが、その本の中の一部引用を持ってきたんですけど、ちょっと読み上げると、僕らが嫉妬するのは自分と同等または格下だと信じていた奴らが自分にないものを手にした時だ。花から越えられない壁の向こう側の人々は憧れの対象ではあれ嫉妬の対象ではない、っていう言葉ですね。ものすごくもうギュッと詰まって言いたいことが分かりやすく書かれている文章なんですけど、まさにこのことだなってふうに思っていて、例えばですが、僕らってキムタク好きですけど、キムタクに嫉妬しなくないですか？キムタクはかっこいいな、すごいな、何やっても完璧にやって尊敬するなって感じで思ってて、なんでキムタクにできて俺にできないんだよってならないと思うんですね。逆に同じ会社で働く同期の A さんは、なんで俺の方が A さんよりも締め切り前に終わらせたのに上司は A さんを高く評価するんだみたいな感じで、 A さんには嫉妬するのにキムタクには嫉妬しない、キムタクは尊敬するのに A さんには嫉妬しているっていう、この嫉妬の対象と憧れの対象、まさにこの境目を作り出しているものっていうのが、自分と同等もしくは格下だと思っているか思っていないかっていうところですね。つまり言い方変えると、自分が A さんに嫉妬しているっていうことは、イコール自分は A さんのことを同等をもしくは格下だと思っている、そんな A さんが自分よりもいい結果を出してきた時に嫉妬するんですね。要は嫉妬するってことは、自分と相手が同じか相手が自分よりもそれ以下なのにもかかわらず自分を超えてきたからこそ嫉妬するっていうような条件、まあこういった心理状態がベースにあるのかなというふうに思います。ってことを考えると、じゃあ嫉妬する側、自分が嫉妬するとすると、ってことは自分が嫉妬してる相手っていうのは、自然と自分の中では、あ、この人は自分と同じぐらいのレベルなんだ、 もしくは自分よりもレベルが下なんだ、まあ、言い方変えると同じ会社で自分の方が1年先入社したにもかかわらず最近入社した入社した方の方がなんか成績が良かったみたいな、この時ってこの人は自分よりも後に入ってきたにもかかわらずいい成績を叩き出し上がってっていうふうに嫉妬する、これは自分より後に入ってきたからってことですね。で逆に自分が嫉妬されるっていうのはほとんど同じ条件にもかかわらず自分の方がちょこっとだけいい結果が出た、でそれに対して上司に褒められたっていうのをみんなの前でやられてしまったってことを考えると、あ、そっか、この嫉妬してきているやつらっていうのは自分のことを同等もしくは格下に見ていたからこそ自分に嫉妬しているんだってことがわかるんですね。つまり嫉妬をする、嫉妬されるっていうこの嫉妬の原因っていうのを深掘っていくと自分が相手のことをどう見ているのかっていうのがわかるんですね。自分が自然とその相手のことを同じぐらいもしくは自分より下に見ているのかっていうのがわかるんですね。で、まあ、この話と少し関連した話にドラえもんののび太っているじゃないですか。のび太って多分誰が見たとしても結構自分よりも下の存在と見てるって方が多いのかなって思うんですね。でそんな情けなのび太を助けるドラえもんはみんな好きじゃないですか。でのび太はなんかもう勉強もできなくてもうあれでこうでって、まあ、そういったキャラ上仕方ないんですけど、のび太っておそらく多くの方からすると自分と同じか自分よりも下っていうふうに見てる方が多いと思うんですけど、逆にそののび太がものすごいなんか実は東大に行きましたと、でビジネスでなんかもう年商1000万1億とかっていうとってなるじゃないですか、うん、まさにこれなんですよね、うん、なのでこういった風に自分が年下に見てる人、自分よりもレベルが低いとか自分よりも知識も経験も浅いって思ってる人が結果を出すと嫉妬するっていうのはまさにこういったことが起こってるのかなって思うんですね。じゃあここを逆に逆手に取ると自分が逆に嫉妬されている立場だとするとこれすごくいい意味なんですね。なぜかというと自分が何か結果とかを出してそれが嫉妬されているってこと、要は相手はあなたのことが自分よりも上だって認めているっていうようなことと裏返しなんですよね。もう完敗です、もうあなたの成績、あなたのやっていることにはもう脱帽ですっていうのを裏返しでそれははっきり言えないから嫉妬っていう形で表に出してくるっていうふうに考えると、嫉妬してくる、自分に対して嫉妬してくる人っていうのは自分に対しても降参ですって言ってるようなもんなんですよね、うん、ってことに気づくのが僕はもう遅かったんですよ僕も今考えたら小中高大もずっといじめられてきましたけど、いじめられた原因のもうほとんど9割5分が嫉妬だったんですよ。僕それこそ、まあ、先ほどのび太みたいに最初ものすごくバカにされて下に見られるんですよ。なんか大城のくせにみたいな、それこそジャイアンみたいな人にどんどんいじめられるんですけど、いじめられていくにもかかわらず最終的にはそのジャイアンよりも成績良かったり何かスポーツでいい結果とか出すからジャイアンものすごくムカつくんですよなんか大城のくせにって言って、なんかあんなに成績も悪くて何もかもできなかったやつがなんでこんなに英語も話せて海外にも行ってみたいな、この V 字回復みたいな感じで V 字を描いたからものすごく嫉妬が強くて、その時にボコボコにされたなって思うんですけどね。今思ったらボコボコにしてきた人たちってもう完全に嫉妬していた、要は自分よりも伸びた上に行ったんだとってふうに思ったからこそそういったふうにいじめっていう形で嫉妬のしていることを隠してきたんだなって思うとものすごくつじつまが合うんですね、うん、でなんでこんな話をしてるのかというと、おそらく人間関係で悩むことって多いと思うんですけど、その中の多くの割合を占めるのがこの嫉妬されるとか嫉妬するっていう妬みとかだと思うんですね。でもこれってひっくり返すと先ほどと話した通り嫉妬されているってこと、要は相手は自分の方が上だと もう言ってるようなもんなので、それってもう要はお墨付きみたいなもんだと思ってしまえば全然気にする必要はないかなと思いますし、逆にそんな嫉妬されている状態っていうことのはあなたが何かしらの成果結果を出したってことなので、自分を褒めた方がいいのかなって思います。でも嫉妬されている状況っていうのはやっぱりね、何が起こるか分かんないし、なんか狙われてね、またボコボコにね、僕みたいにされることもあるのかもしれないので、そこは防ぐためにやっぱり謙虚な気持ちであることとか、あとはそういった人たちとうまくどうにか手を取り合ってやっていくっていう姿勢は大事なのかなというふうに思って、僕もそこはすごく大事にしていくいるところだなというふうに思うので、嫉妬の原因、仕組み、メカニズムっていうのを知っていてもあえてどうせあんたたち私に嫉妬してるってことはなんか負けを認めてるんでしょみたいなスタンスじゃなく、なんか嫉妬している嫉妬していないとの関係ちょっとそれは置いといて、ただあくまでも私はあなたたちと一緒にいい関係築きたいんですっていうスタンスを見せることが何よりも大事なのかなというふうに思う人間関係の深い深いお話でした。ということで今回は僕らが嫉妬するのは〇〇の時というテーマでお話ししました。最後にお知らせです。毎週 Zoom で無料相談を行っています。今週の無料相談は木曜日と金曜日です。ビジネスに関することで大城に聞いてみたいことや相談したいことありましたら、キャプションにあるリンクからぜひお問い合わせください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。